今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？小室奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第181回です。キャスリン・ボッサク、有賀英子役、母と子の聖書旧約下より第79章、分裂した王国をお届けします。イスラエルを偶像礼拝に導いたヤラベアムは長い間治めました。ある日、金の格子礼拝のために自分が作った異教の祭壇のそばに立っていると、ユダの国から主に使わされた預言者がやってきました。預言者は、いつかダビデの家にヨシアという王が生まれること、その王がヤラベアムの作ったこの祭壇の祭司たちを殺し、祭壇を壊すと言いました。この預言は300年後に成就しました。ダビデの血筋でヨシアという王が本当に国中を回って異教の祭壇を壊していきました。ヤラベアムはこの預言に多少動揺したのかもしれません。それから間もなく、彼の息子が大病にかかり死にそうに見えました。ところが、ヤラベアムは金の子牛のところに行きませんでした。子牛に子供を治してくれと祈りませんでした。彼は、イスラエルの民が礼拝する者としてこの子牛を作ったのですが、自分自身は信じていなかったのです。ヤラベアムは妻に、誰にも王の妻であることがわからないように普通の女の人のような着物を着て預言者アヒアのところに行き、子供が生きるか死ぬか聞いてくるように言いつけました。アヒアというのは、自分の新しい着物を12に裂き、ヤラベアムにそのうち10切れを渡して、ヤラベアムがイスラエルの王になることを予言した預言者です。アヒアはすでに非常に年をとり、ほとんど目も見えなくなっていました。けれども神様は、誰が訪ねてくるか、またその人に何と言うべきかをお教えになりました。ヤラベアムの妻が戸口まで来ると、年老いた預言者は、ヤラベアムの妻よ、入りなさい。私はあなたに厳しいことを告げよう。主はイスラエルの王としてヤラベアムを起こし、ダビデの家から国を裂かれた。しかし、ヤラベアムは先にいたすべての者に勝って悪をなし、異教の神々を作り、主を捨て去った。だから、ヤラベアムはこのために神に罰せられる。病んでいる子供は死んで葬られます。あなたの家の者で葬られるのはその子だけでしょう。ヤラベアムに属する者は、町で死ぬ者は犬に食べられ、野で死ぬ者は空の鳥に食べられるでしょう。主は間もなく、ヤラベアムの家を立つ一人の王を起こされる。主は、偶像礼拝のために、その民、イスラエルを罰せられます。彼は、イスラエルをこの良い地から抜き去って、ユフラテ川の向こうに散らされるでしょう。あなたは立って、家へ帰りなさい。あなたの足が町に入るときに、子供は死にます。ヤラベアムの妻は、この恐ろしい知らせを罪深い夫に聞かせるため家に帰りました。彼女が町に入ると、 子は死にました。彼は葬られ、全イスラエルはそのために嘆きました。息子の死後間もなく、ヤラベアムも死にました。その父と同じように、悪を働いていた息子のナダブが王になりました。ナダブはわずか2年だけ王となりました。その後、バーシャという人がナダブを殺して自分でイスラエルの王になりました。彼は偶像や金の格子礼拝をそのまま続けさせました。バーシャは神様が預言者に言われた通りに、ヤラベアムの家の男子を皆殺しました。これが多くの罪を犯したヤラベアムへの罰でした。バーシャは良い王ではありませんでした。彼は統治の始めから、ヤラベアムの一家を皆殺しにしてしまいました。彼は偶像礼拝と格子礼拝をそのまま続け、ヤラベアムのようにイスラエルの民にもその礼拝を強いました。イスラエルにいた善良な人たちが、こんな悪事の平然と行われている国にいたくなかったのは無理もありません。バーシャは、神様を恐れる人たちが、イスラエルからユダに移住するのを防ごうとしました。彼は、イスラエルとユダの国境にある町々を要塞にし、民がイスラエルを離れないように、そこに兵隊を配置しようとしましたが、成功しませんでした。神様は、この王の悪辣さと偶像礼拝を起こりました。預言者を使わして、バーシャがヤラベアムのしたようにイスラエルに罪を犯させたので、神もヤラベアムを罰したようにバーシャを罰すると告げました。バーシャの家の者で、町で死ぬ者は犬に食べられ、野で死ぬ者はハゲタカに食べられるでしょう。この予言の後、間もなくバーシャは死に、その子、エラがイスラエルの王になりました。この間中、前王アサがユダを治めていました。彼は見つけ次第、すべての偶像を壊し、ユダの人々に主を礼拝するように命令しました。10年間というもの、ユダには戦争がありませんでした。アサ王は、戦争が起こった場合に備えて、たくさんの町々の周りに高い石の城壁を作りました。防備のため、大勢の兵隊を訓練しました。10年間、平和のうちにアサは国を治めました。その頃、エジプトの南にあるアフリカの一国家、エチオピアから100万の黒人の大軍がやってきました。アサ王は自分の訓練された兵を頼りにしたでしょうか。いいえ、違います。彼は主に助けを求めました。神様はアサの祈りに応え、王とその軍に大勝利を与えられました。エチオピア人は逃げる際、その天幕に良いものをいっぱい残していったので、ユダの人々はそれを自分たちのものにしました。牛、羊、ラクダも置いていってしまいました。ユダの人々はこの戦いのおかげで前よりも裕福になりました。そしてまた平和が続きました。周囲の敵は神の民に手出ししない方が良いと悟ったのでした。主は前王アサに預言者を使わし、アサが神様を信じている限り、主はアサと共におられることを約束されました。アサは、その統治の初めから正しいことをして、神様を喜ばせようとしました。神様がそのことをご存知で、喜んでいらっしゃること、そして、神様がその良い働きに報いてくださることを、預言者から聞いて、アサは大層励まされました。そこでアサ王は、もっと主のために尽くそうと考えました。彼は、ユダとベニヤミンの人々を招いて、 野外集会を開きました。エフライム、マナセ、シメオンの部族からも大勢の人がやってきました。彼らは、朝王が神に仕え、正しいことをしようとしている王で、神様が彼を助けておられることを見ていたのです。この大集会で、人々はたくさんの生贄を捧げ、神様を礼拝しました。そして心を尽くし、精神を尽くして、先祖の神に仕えることを約束しました。皆は、ユダから偶像礼拝を根絶する決意を固め、神様に仕えない人は皆殺すことを決めました。そして、声を合わせて大声で神様に仕えることを誓いました。その時、同時にラッパと角笛も吹き鳴らされました。人々は本当に楽しく喜んで手を叩きました。彼らは誠の神に仕えていたのです。そして、神様の喜ばれることを自分がしているということほど、人を楽しくさせるものはありません。神様は、ユダの民に平和を与え、どの国も戦いを挑んできませんでした。しかし、イスラエルでは、いろいろな悪いことが起ころうとしていました。神様を恐れる人たちが、イスラエルに住みたがらないのも無理のないことです。ヤラベアム王は死んでいました。その子のナダムも、父、ヤラベアムに劣らない悪王であることを示したのでした。そして、わずか2年間治めただけで、バーシャに殺されたのでした。バーシャは王だけでなく、悪いヤラベアムの家の者を皆殺してしまいました。バーシャも、治める権利などない悪い王でした。彼は間もなく死に、その子エラが王座につきました。エラもまた長生きしませんでした。彼もイスラエルの他の王のように罪深い人でした。ある日、酔っているところに家来のジムリが入ってきて彼を暗殺し、自分で王になりました。ジムリはバーシャがヤラベアムの家の者を皆殺したように、バーシャの親族を皆殺しました。ジムリは自分が王位につくため、たくさんの殺人をしましたが、何の役にも立ちませんでした。彼が王だったのは、わずか1週間だけです。人々は彼を王にしたくはありませんでした。彼らは、軍の長であるオムリを選びました。オムリは自分の兵を連れて、ジムリのいる王の町と戦いました。町が征服されたと聞いて、ジムリは自分の宮殿に入り、火をつけました。そして宮殿もろとも焼け死にました。今度は、オムリがイスラエルの王になりました。彼は今までイスラエルを治めた、どの王よりも悪い王です。12年治めて死に、その子、アハブが王になりました。アハブは父よりもまたまた悪い王でした。イスラエルの王で、一番悪い王でした。その妻は、偶像バールの祭司であった、シドンの異教の王の娘で、夫と同じほど悪い人でした。アハブは、首都サマリアにバールのための神殿を建てて、異教のアシラ像も建てました。おきさきのイゼベルは、アシラのために400人の異教祭司を置き、アハブは偶像バールの礼拝のために450人の祭司を置きました。それでも、イスラエルには、民を偶像礼拝から守ろうとした神の祭司たちがまだ何人かいました。イゼベルは、誠の神のこれらの祭司を殺そうとしました。彼女は主を憎み、イスラエルが異教国になるように、できるだけのことをして、主礼拝を根絶しようとしました。イゼベルの家臣に、オバデヤという大変珍しい人がいました。彼は王家の家の司でした。 イゼベルが主の祭司を殺そうとしたとき、オバデヤは100人の祭司を洞穴に隠して自分のお金で養いました。この悪王と悪い妃が王座にいたために、イスラエルの国はほとんど異教化してしまいました。神様はほとんどの人に忘れられていました。その頃、イスラエルの民が500年前に神様からしてはいけないと禁じられたことをある人がしてしまいました。皆さんはエリコの壁が崩れて町が焼かれた時、神様がヨシアに町を呪うように命じられたことを覚えていますか？ヨシアはイスラエル人に、おおよそ立って、このエリコの町を再建する人は主の前に呪われるであろう。その礎を据える人は長子を失い、その門を建てる人は末の子を失うであろう、と言ったものです。500年の間、イスラエルの民はこの言葉を守りました。しかし、アハブ王の時、ある人は無分別にもエリコの町を再建しました。彼が土台を置いた時に長男が死に、門を建てた時末の子が死にました。ヨシアの予言した通りでした。今日の母と子の聖書のお話、いかがでしたか？今日は旧約聖書の列王記上13章から16章、また歴代志下14章から15章のお話でした。あなたからのお便り、メールをお待ちしています。また番組からのプレゼントは、この母と子の聖書、新約聖書が12枚、旧約聖書は6枚にまとまっています。ご希望の1、2枚をプレゼントしています。今月もぜひあなたもお申し込みください。郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局、支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。